アレオのもしもしパイセン。さあやってまいりました。ある経験をされている方をパイセン、先輩のことですね、パイセンとお呼びして、はい、その貴重な体験を電話でいろいろ伺おうというお時間でございます、はい、先週のパイセン覚えてますか。他選で生徒会長になったパイセンということですけどね、
思い出すだけでニヤニヤした。
甘酸っぱい、
甘酸っぱい、
会長と副会長との甘酸っぱい恋愛トーク、
甘酸っぱい甘酸っぱいですよ、
うん、俺ねあの日の夜思い返したもんねいいなあれ
っつって、いいですよね、
たまに会長って呼んじゃうんでしょ、ね、お願いする時だけ、
そうそうそう同窓会か
なんていうね甘酸っぱいコーナーでございましたが、はい、今週のパイセンはこちらになりました。奇抜なイベント列車に乗ったパイセン、初のパターンじゃないですか。
出ましたね。
先週新たに加わったものが、今週
すごい、
さしてください。
あっとっとっ
と皆さんお願いしますよということでございますが、まあでも奇抜なイベント列車、
はい、
まあ私も鉄道好きですから、まああんまりイベント列車を好まないタイプなんで、そんなに多くは乗ってないですけども、まあ今試行錯誤いろいろサービスやってますから楽しいですよ、イベント列車ちょっとした情報です、
はい、
イベント列車というのは大きな区域と臨時列車のことです。
あ、そうなんですね。
要は在来のダイヤには組み込まれていない特別に走らせてる列車のことを一応イベント列車という捉え方にしていただきたいということです、はい、そんな臨時列車の中で乗客の輸送を主な目的とはせず、鉄道ファン向けの列車や開業50周年記念号みたいな列車が典型的なイベント列車というわけでございます、うん、さらにイベント列車の中でも特に鉄道ファン向けというわけではなく、ある企画に特化したサービスを展開するのが今回の奇抜なイベント列車、うん、あ、そういうことか、うん、鉄道ファン向けのやつはそうですね。
例えば鉄道ファン向けのその列車、
はい、
イベント列車っていうのはどんなもの。
あ、まあそれはまあ廃線間近の、
はあ、
さよならそういうので、もうなんつうかダイヤに組み込まれるのはもちろんやめてるけども、解体する、僕が一番切なかったね、解体する直前に乗るってやつ。
わ、
その車両に乗って車庫まで行って、そのまま解体されるのを見るっていう、
切ない、
いや切ないイベント。でもそういうのも大盛況だ。
うん、
そういうのがまあ鉄道ファン向けのイベントでございますけども、うん、今回はそういうのではなく、ある企画に特化した展開する奇抜なイベント列車でございます、典型的なパターン、夏休みシーズンに行われるお化け屋敷列車、こういうなイベント列車ですね。
たまにニュースでありますね、
はい、今年の夏秩父鉄道が夏休みの特別なイベント専用の特別臨時列車として冷え冷え列車というのを8月26日に運行、3両編成のうち1両がお化け屋敷になっていて、秩父鉄道の熊谷駅から、長瀞駅の間を1往復するということで、いいね。だから普段は他の車両で休んでてイベント夏方に行くという、そうだ。でお化け屋敷系、他には群馬と栃木を走る渡良瀬渓谷鉄道、今年8月27日にゾンビトレイン運行、今日のゾンビ学につながってくる、
はい、
渡良瀬渓谷鉄道のトロッコ渡良瀬渓谷号を舞台に、列車内で発生するさまざまな緊急事態から回避脱出生存を目指す体験型イベントという。いやね、なんか俺も高校時代にビリーザ喫茶っていう喫茶店をやってて、
ビリーザ喫茶、
ビリーザキットっていうウエスタンの映画があって、それを模したやつで、普通の喫茶店の模擬店を高校2年やったんだけど、俺が掃除用具入れに入って、悪者がお客さんをナンパするみたいなコントが始まるのを、俺が掃除用具入れから出てきてやっつけるっていうショーを1時間に1回したんだけど、近いです。
近いですか？近くない。近くない。
おいスタッフ、近くないですっていうスタッフ。いや、インカムはまずいだろ。
早かった。
まずいだろ。近いでしょ。
早打ち。近くないです。
近くないです。まあでもそういうようなまあいろいろアイデアを練ってるイベント列車でございます。う
ん、はい、
さらに過去には癖の強い企画で有名な銚子電気鉄道が呪いの廃校列車という、もはや列車なのか学校なのかよくわからない列車を走らせた。
本当ですね。
廃校の時点でもう学校の校です。
本当だ、廃校列車、
廃線列車じゃないんだね、廃校列車。
どういうことでしょう。
他にも過去には神戸電鉄が列車内に70年代と80年代のディスコを再現した神戸ディスコトレインを走らせたり、車内でクリスマスソングの演奏を楽しむ電車に乗ってハッピークリスマスを走らせたりしていると。 まあだから何ですか、鉄道ファンが来るだけでは経済的になりゆかないときに、よく最近アニメのラッピングしている鉄道の車両とか、あれはだからやっぱりそのアニメ好きの人にも来てもらおうみたいなことで、なんとか言い方あれですけど、いやでもね、食いつないでる状況ですも、本当に今厳しい状態の鉄道会社が多いのでということですから、もういろんなアイデアを出している奇抜なイベント列車でございます、はい、さあどんな方が参加したんでしょうか、いらっしゃいました。ラジオネームジョージクローニンさん、男性の36歳の方です。石山さん、レオレオ、はじめまして。
はじめまして。
イベント列車に乗ったことあるパイセン、応募させていただきました、25歳の時なのでもう11年前になりますが、てんてんてんというようなことでございます、
はい、
ではつながっております、ジョージクローニンパイセン、もしもし。
もしもし。
ああ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イベント列車どういうものに乗ったんですか、はい、11年前。
私が乗ったのは、はい、伊豆箱根鉄道駿府線の、
はいはい、
反射炉ビアガーデン車です。
ビアガーデン車、
あ、いい、電車とビアガーデンがかかってるんだよ、きっと。
そこの電がかかってるんですね。
はい、はい、そうです。
最高ですね。ちょっと詳しく聞かせてください。
はい、駿府線、三島から修善寺まで走ってるんですが、はいはいはい、道中に、ニラ山の、世界遺産になった反射炉がありまして、
はい、
で、そちらで作られている地ビールを、主に、電車の、その電車の中を、もう全車両貸し切りで、うん、ビアガーデンにして、
いいね、
で、事前予約制で、予約した人たちがそのビールを楽しむというような企画です。
これでやっぱ鉄道旅行
2時間半、
うん、2時間半
最高じゃないですか、はい、あっという間だな、うん、今長いこうですか、長いと思いました。2時間半レンゲさんは
2時間半電車でって、伊豆箱根鉄道修善寺まで乗ったことあるんですけど、
いい、ね、う
ん、伊豆箱ってやつですよね。
伊豆箱、そう、伊豆急行と違うの、うん、
はい、2時間半もかかってたかなっていう。
もうちょっと普通に走ると
往復ですね。
往復で、
往復で2時間半、はい、そうかそうか、あっという間でございます、うん、いいですね。
そこそこやっぱり電車に乗ってる時間としては長いなっていう感じがしますね。
なるほど、
うん、
まあ、どうですか乗ってみて2時間半
やっと景色も楽しめましたし、うん、途中の駅ちょっとどこだか忘れちゃったんですけど、うん、途中の駅でその地元のレストランの人が、うん、焼きたてのピザとかを持ってきたり、でそういうのもおつまみとして楽しめる、
そう、地のものというか、はい、そこをみんなお出迎えしてくれたりとかして、
あ、いいですね。
名古屋にもおでん車ってのがあってね、
おでん車、
おでんを食べながら飲むっていう電車もあるぐらいですから、これはいいよ、これは鉄道が好きで行ったんですか、それともビールが飲みたくて、
いや、そもそも自分が参加したのが、この日が、はい、実は三島の、民間団体が主催の婚活イベントでですね。
婚活イベント？
婚活イベントなの？
電車の中で。
はい、ビアガー電車自体は一番最後の、そのレクリエーションというか。
ああ、さ、イベントのうちの一環として最後にビアガー電車だったんですね。
はい。まあ、一般の人もそこには乗ってるんですけど、一般のその参加者
あなるほど、ね、
も乗ってるんですけど、はい、1両だけ婚活専用で貸し切って、
いいね、
なんか甘酸っぱい匂いがしますね、
最高だね、はい、何人ぐらい参加してたんですか、
その日参加したのは確か40人ぐらいだった。
おお、
40、結構ぎゅうぎゅうじゃないですか、1両って言っても、
うん、まあそうですね、本当に男女男女男女っていう感じで座ってくるんですけど、
はい、
ボックスシートですか、はい、
向かい合わせで、真ん中の人が普段立って、
はい、
釣り革に捕まって立ってるところに、
はい、
テーブルが固定されてるんですよ。
はあ、なるほど、
はい、
ってことは両端が人で20人20人ってことだ。
そうです、そうです、
あ、じゃあ本当にこう長い
で山手線の通勤型のロングシートの椅子に座って真ん中の立ってるところにテーブルがあると。
そうです。
ああ、いいね。はいはいはい。
で、まあ一人に、3×3 だから9、 種類のか、前菜みたいなものが入ったお弁当みたいなものが出されて、でそれも伊豆地域の伊豆シカとかイノシシとかのジビエを使った料理が入ってる感じです、
ね、美味しそうですね。
いや美味しそうですけど、婚活となるとね、どっちがメインかって話になってるんだもんね。どうでした、楽しめました、その料理とか。
あ、はい、まあ、料理自体も美味しかったですし、自分が、婚活に参加したのがこれが実は人生で初めての婚活、
はいはい、
だったんで、どちらかというとその、まあ、もちろん出会いを求めて行ったのもあるんですけど、うん、ビアガーデン車を結構楽しみにしてい
た、はいはいはいはい、
はい、
うん、じゃあもうそういった、うん、
はい、
うまくいきました、婚活の方は。
婚活の方はですね、その時には確かマッチングしたと思います
。おすごい、すごいですね、
はい、うん、その時が40人いて、結果的に9組マッチングしたんですね。半分近くマッチングしてる。
すごいじゃないですか。
いい、
いい企画です ね、
ね、
成功率というか、うん、マッチング率は、ね、
はい、
はい、でどうしたら、うまくいったの、その後は。
マッチングした人とはその後御殿場高原の時の住処って、またビールが地ビールが有名な、
好きですねビールが、
ビールからビール、
ビールビール
なんですけど、まあ、そこが、まあ、イルミネーションがその静岡県の東部地域でもすごい有名なところで、
は
い、で、まあ、そこに、後日一緒に行ったりとかはしました。
ああ、じゃあある程度ね、
ね、
交流も
そうですね、まあ、ただ続きはしなかったんですけど、
まあまあまあ、そういうこともあると思います、
は
い、
ちょっと私一つ気になるのが、うん、その電車のこう揺れがあるじゃないですか、
うん、
揺れのある中でビールをこう飲み続けるとかなり酔っ払っちゃうんじゃないかなって気はするんですけど、どうでしたか。
あ、そうですね、結構出来上がってる人はいらっしゃいました。
あ、
そうだよね、はい、その前もイベントで、そのお酒を飲むのはそのイベン、ビアガーデン車からですか。
そうですね、その前までは、まあ、40人全員がその貸し切りバスで移動して、
うん、
三島の清六野菜っていうブランド野菜があるんですけど、
うん、
それの人参の収穫体験をしたりであるとか、
うん、
あとは、クリスマスケーキ、ちょうどクリスマスイブイブ、12月23日だったんで、
はいはいはい、
クリスマスケーキをみんなで作る。
へー、
いいね、
楽しそうですね。
きっとビアガーデンのビールも揺れを考えて、そんなグラスいっぱいには注がないんじゃないかな。どうでしたか、覚えてます。
あ、ね、グラスではなくて、ね、紙コップでの、
慣れちゃうと危ないから。
そうですね、
なるほどなるほど。
でテーブルの方にもちゃんと固定するための穴が、
はい、
紙コップを置いて、
はいはいはい、うん、
こぼれないようにするための穴があったんで、
うん、いいですね、
多分その点は、はい、考慮されてると思います。
どうですか、ビアガーデン車良さそうですね。その婚活一回置いといてもう一回行きたくなるっていうところで言うと、
あ、はい、かなり人気のイベントで、もうコロナ禍では一回お休みしてたところがあるんですけど、
はい、
もうそこからもう去年もあったし、
あ、そうですか、
多分今年もあったんじゃないかな、
は
い、
あ、そうですか、
はい、結構続いてる電車ですね。
いいね、俺伊豆パコね乗ったことないんだね。
あ、そうなんですか、
うん、伊豆急行ばっかで、うん、
すごいやっぱ景色が綺麗だったなって、その電車が走っている、うん、その前のところに水田がバーっとこう広がってる景色があって、うん、景色が良かったなというイメージがあります。
そうか、三島の駅をさ、はい、ホームの途中でなんか分岐するから、その分岐する角のためにホームが削られてるっていうことだけは知ってる。
全然そこは気がつきませんでした。
ホームが削れてんだよ、
あ、そうなんですか、
ってなるっていう、はい、ジョニークルージンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと飲みたくなりました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
失礼いたします。失礼いたします。
これはレンゲさんいいんじゃないの。
いいですね、うん、なんだかちょっと乗ってみたくなりました、うんうん、
これで帰りたいよね。で家まで、
あ、これで帰れたらいいですね。
そう、家まで 駅作ってくんないかなって、うん、もう一個行きましょう、奇抜なイベント列車に乗ったパイセン、本名言っちゃっていいのかな、言ってよさそうです、原野純子パイセンさん、長崎県の女性の方です、長崎の路面電車の点点点、あら、はい、ちょっと、はい、そこしか読めない、じゃあ つながってます、原野純子さん、もしもし、
もしもし、
こんにちは、
こんにちは、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、どんなイベント列車に乗ったんですか。
あ、先ほどの方と少し被ってしまうんですが、はい、長崎電気軌道の路面電車で、うん、夏のビール電車、はい、それから冬のおでん電車に乗りました。
へ、う
ん、ちょっと、ね、うん、ごめんなさいね、まず俺さっきおでん車って言っちゃってごめんなさいねそうですけど声がすごく素敵です ね
聞きやすくて、
ありがとうございます、声だけはいいとよく言われます。
何、どういうお仕事を、
あ、どういうお仕事、この放送が流れている局で働いております
。あ、NBC で働かれているってことは、もしかしてラジオパーソナリティの方なんですか。
あ、はい、そうですね、
あ、お世話になってます、
NBC 長崎と佐賀でお聞きの皆さん、こんにちは、 NBC ラジオで早番朝からと、本日ゴーマルニュースを担当しております原野と申します。
素晴らしい、
ありがとうございます、
嬉しい、こういうコラボ最高だ、コネクト、うわ嬉しい、
本日はこれ普通にメールで応募します。
あ、そうなんですか、すいません、ありがとう、それは嬉しい、
ありがとうございます、
嬉しい、と、なれば地元の長崎の路面電車、
はい、
これ路面電車イベントってことですか、イベント列車ですよね、これね、どういうやつですか。
イベント列車ですね、はい、長崎では夏の7月と8月にビール電車というのがありまして、で冬は2月と3月におでん電車というイベント電車が運行されてるんですね。
今ロケに出てるわけじゃないですよ、すごく手に取るように
ですよ、ね、見えましたよ、ね、
見えましたよ、ロケ現場が、
はいは
い、すごい、
ちょっと喋ります、すいません、
いや最後の、はい、ありがとうございます、はい、でそういうイベントで、
はい、うん、はい、もうビール電車とこのおでん電車毎年恒例で、うん、とても大人気でほぼ即日完売です
、
はい、
でも今インターネットでの申し込みなんですが、私が参加したのが2017年で、はい、当時は事前の申し込み電話で、友達同士でも協力してなかなかつながらない電話をずっとかけ続けて、はいはいはい、で車両を1台丸ごとの貸し切りを見事1人が取ってくれたんですね、
う
ん、
わーすごい、
はいはい、そのプラチナチケットで乗りました。すごい、
なんだ、僕なんかその局の力使って借りて乗りましたとかいう話かと思ったら、
とんでもないです、普通に局の力使っても全然、
はい、
多分ゲット取れないんじゃないかなと。
でどうですか、でその参加してみて、
とにかく楽しいのは、うん、普通長崎の街の中を走るんですね、
はいはい、
だからこう例えば路面電車ってとってもゆっくりなので、うん、ゆっくり他のバスと並列みたいに走ったり、それからこう信号待ちとかしていると、信号を待ってる方がとっても羨ましそうにこっちをご覧になってるんですよ。
なるほどね、これ路面電車の座席で言うと、はい、また、ま、内側向いてテーブルがあるってことですか。
いや、先ほどの方とは逆で、はい、背中合わせで外側を向いて、はい、走るんですね。
この時だけ、
この時そういう仕様の列車になっていて、はいはい、専用の列車ができてるんですね、
はい、
で今はただ改装されまして、はい、この、ボックス席などもできていますね。
さすが、この列車がまた正しい情報を必ず入れる
そうです、ね、
僕の憧れるタイプのやり方、
気づいてたそういうい
や、すみません、ごめんなさい、すみません、そんなつもりはない、そんなつもりはないです。外側向いてるんですね。
あ、外側向いてるんです。はい、当時はですね、今、牧席もあります。
あ、はい、これはいいね、外が、いや、羨ましいよ、外から見たら。
普段そのこう見ている街をこう全然違う様子でね、うん、見ながらこうお酒飲んで楽しいでしょうね。
そうなんですよ。で、しかも夜7時に発車なので、だんだん長崎の街が暮れゆく風景。
はい、
夕暮れの風景なんですね。
うわ、情景
を楽しみながら飲み、うん、はい、振ってだんだんやっぱり暗くなってくると電車の中は高校としているので目立つんですよ、はい、その高校としている中でビールを傾け、うん、そして通勤でお疲れになったサラリーマンがバスからこちらを羨ましくなっているという
は
ぁ、優雅、
これはいい体験ですね。これ今もあるんですよね。
はい、 今もで先ほど申しましたようにこう2018年にまた列車が改装になりまして、はい、この列車がまた素敵で、ステンドグラスなどのインテリアも凝ってるんですね。
この
バイブス言葉で言いますとこう景色と相まってシナジーを生じているという
放送にもリンクする感じ。
さすがバイブスまでありがとうございます。
最高ですね。これ原野さん毎週出てくれませんか今の長崎の状況 ね、これ非常に
伺いたいですよね。
弊社の編成部と調整をお願いしたいんですが
すごいこれはいい話聞けた、ね、あぜひ。どうですかあのコネクト、その NBC ではこの長崎の方では途中であれ途中で終わっちゃうようになっちゃった
ね。ちょっと編成が変わってしまって、はいはい、途中であの3時50分で、こちらは飛び乗り。
そう、レンゲさんいつもそこで一応お別れですみたいに言ってますけど、ね、大丈夫ですかね。うまくいってますかね。
いつもありがとうございます。はい、この後私ニュースを同じこのスタジオで見ております。
じゃあ15時、じゃあ今日も15時50分からニュースってことですか。
この後30分後にニュースを伝えいたします。
なんで出てるんですか
申し訳ありません。
いや本当にお忙しいところありがとうございます。
とんでもないです。
すごいですね。ちなみにこのイベント列車って来年もあるんですか。
長崎電気軌道に、はい、確認をしましたところ列車はおでん列車2月なんですが、まだ未定ということで、
はい、
あの予定については、ずっちホームページをご覧くださいということです。いや
これだ本当にこれだ確認したところ、
ね、
これだな。
いやもう本当にわざわざ、ね、確認までいただいてありがとうございます、はい、
僕の目指す人が見つかりました
、はい、
原野さん今後背中を追いかけてきます。
あっとおっしゃいますやら、はい、ありがとうございます、
はい、ちなみにもう改めてですけど、はい、花さんどういう番組をやられてるのかちょっと教えて番組名など教えていただけたら。
ありがとうございます、はい、NBC 長崎と佐賀で放送されております NBC ラジオ早番朝からそれから木曜金曜の50ニュースを担当しております。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、早番朝からはどういったことをテーマにしてるんですか。
そうですね、午前7時からの早朝の番組ですので、はい、できるだけコンパクトにニュースや天気予報、うん、それから、まあ、交通情報などをお伝えしております、
はい、やっぱできるだけコンパクトな方が聞きやすいですかトークは。
どうなんでしょうか。私あんまりフリートークできないものですから
、ね、何をしゃべるか。今のレポートも最高でしたよ、
ね、素晴らしかったです。
ちょっと冗談抜きにこれを機になんかいろいろコネクトさせてください。いろいろ
ぜひ NBC ラジオともぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。
ありがとうございました。お忙しいところ今日は。
そうです。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。
失礼いたします。ありがとうございます。
美しい声、いや聞きやすいわ。
聞き入っちゃいましたね。
すごいよ。ということで、まあ、一応今日は奇抜なイベントレシーンだったパイセンですけど、
はい、
NBC のアナウンサーのパイセンでもあったということで、ありがとうございました。
いつか原野さんともお会いしてみたいです ね、
こうなるとね、せっかく同じ、ね、はい、時間帯でこのコネクトも長崎で流れてるからね、うん、状況も知りたいよね。
そうですね、
うん、
はい、
レポーターとしても本当に興味があるな、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこんな感じで毎週いろんなパイセンにお話電話で伺っておりますが、今後伺いたいパイセンはこちらの皆さんなんです。
はい、ご発注で大量に頼んじゃったパイセン、うん、まだ全然来てないんですかね
これですよね、きっとこれだと思いますよ、はい、うん、
そして何かのタイトルを2つ以上同時に持ったことがあるパイセン
レンゲさん違いました。こっちです
こっち
こっちの方がもっとやばかった
です。あ、こっちが
何かのタイトル2つ以上、
はい、
うん、なんだろう、ハードル上げちゃってんのかな。
お絵描き大賞、銀賞と、うん、算数早いでしょ
う。ああ、もうそういうのいい。
一等賞、
うん
うん。うん。そういうことですよね。
うん。うん、そう。あとは、なんか、なんとか、問答、セレクション。
問答セレクション。
銀賞と銅賞みたいな。
ああ、はい、それもね、うん、はい、タイトルです、ね。
いいかもしれない。じゃあ、でもちょっと、新たにも一応お願いします、
はい。はい。そして新たに、うん、ティッシュ配りのバイトで配るのがめちゃくちゃうまかったパイセン
いいね。
これですよ。
これはいいね。
はい。
心痛むんだよ。なんかさ、もらうようになるべくしてんだけどさ、なかなか忙しくてもらえない時とかあるじゃん。
もう手がいっぱいの時とかね。
そうね。あれ悪いなと思いながら、コツとかあんのかな。
ありそうですね。どういう人にこう配ってるかとか、何分ぐらいで配り終えるのか。
ちょっと気になりますので、ぜひぜひ同じ、お待ちしております。
はい。リスナーさんの話を聞いて、 いてみたいパイセン案も募集しています、はい、懸命にパイセンと書いてこちらまで、アドレスはconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp まで。コネクトはアルファベットで CONNECT です、
はい、
電話 OK という方は電話番号も書いて送ってください。事前にスタッフからご連絡します。
以上、土屋亮のもしもしパイセンでした。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。